聖書をお読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第5章の43節と44節、マタイによる福音書の第5章の43節と44節、新約聖書の8ページです。お読みいたします。マタイによる福音書第5章の43節、あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。以上です。毎日、朝は、納骨室で祈りから始めます。納骨室には一つ祈りの本が置いてあります。その本をまずですね、読んで、そしてその本の祈りの言葉を唱えて、そして自分の祈りをすることにしています。今日はその祈りの本の中に怒りということの祈りがありました。怒りを手放すという、そういう祈りでした。で、その祈りの最後にアリストテレスの言葉が書いてありました。それはこういう言葉です。誰でも怒ることはある。怒ることは簡単だ。しかし、怒るべき相手に、怒るべき時に、正当な目的のために怒ることは、誰にでもできることはない、できることではない。正しく怒ることは簡単ではない。という。それを読みながら、本当にそうだなと思います。誰でも怒ることはあるし、ですね、怒ることは簡単だ。しかし、怒るべき相手に、怒るべき時に、正当な目的のために怒るということは、できることではない。そう思います。つい自分自身でどうすればいいかわからなくなって、腹が立ってですね、自分は正しく怒って当然だ。そのように思っていると、正しい怒り方はできないのだと思います。じゃあ正しく怒るっていうのはどういうことなんだろう。それは正義のためにとか、抑圧されている人のためにとか、また愛を本当に必要としている人がですね、その退けられているとか、そういう時に怒るというのが正しい怒りなのかなというふうにも思います。今日はイエス様は敵を愛し自分を迫害する者のために祈れというふうに言われています。これは旧約聖書に書かれている隣人を愛せよをはるかに超える教えだというふうに思います。自分を迫害する者のために祈れ、これを読みながら今日は正しい怒り方っていうのは多分こういうことなんだろうなと思うのです。敵を愛し自分を迫害する者のために祈れ、旧約聖書が愛せよにとどまっているのに対してイエス様はさらに一歩進み、相手のために祈りなさいと言われたのです。自分勝手に怒るのではなく、相手のためにその怒りを愛に変えていくという、相手のために自分を迫害する者のためにその怒りを変えていく、そのことを本当にその中に愛というものが見つけることができる、そのように今日はこの言葉を読みました。愛というのは本当の中には怒り、正しい怒りを持っているという、そんなことではないかなと思いながらですね、今日も見て読んでいるのです。しかしこの正しい怒りの中から来る愛というのは一体何だろうというのを今朝は考えていました。九州学院の先生にひどい恩師、また大江教会の会員であったですね、谷口康則先生、英語の先生がおられます。この先生は本当に素晴らしい信仰者で、そして証しをしてたくさんの生徒をですね導いた方であります。しかしその先生の本当の生い立ちとかですね、そのことを証しで聞いたときにすごいなと本当に感動したのを覚えています。その先生が高校の時に証しされた証しはこういう話でした。先生は最初にですね、聖書とかキリストの教のことを聞いたときにですね、こんなバカなことがあるかというふうに思ったというふうに話されていました。そしてキリストっていうのは本当にお人よしのバカだ、 人のために十字架にかかって死ぬなんてっていうのは本当にお人よしだというふうに最初聖書を読んだ時に心からそう思ったと言われるのです。まあ、先生は実は戦争中に空爆で母親を目の前でですね殺されておられます。まあ、それでですね先生はですね大きくなって修士学院の中学校に入られますけど、ミッション系の中学校になんでですね入られたかというと、それはアメリカに復讐するその思いでですね九州学院を受験して入った。そして英語をですね徹底的に勉強してですね実はアメリカに復讐する、その目的のためにですね教会に行って宣教師から英語を学んでバイブルクラスに参加してですね聖書を徹底的に読んで英語を勉強したのだというふうにおっしゃったのです。それが実はですねキリスト者に変えられていったということでした。まあ宣教師と出会い、宣教師がですねのその解くバイブルスタディを聞きながらキリストの愛に本当に触れていくという、そのことがあってですね自分はキリスト者となった。そこまでにはいろんなですねお話をしてくださったんですけども、今日はですねそこでですね話すことはできません。ただですね先生は聖書を読んだ時、敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、こんなバカなことがあるか、初めはそう読んだ。しかし人が人として神様に導かれて生きていく時に、これは本当の真実だ、これを真剣に生きていこうというふうに思った、そこが自分の原点だというふうにも言われました。復讐の塊であった自分が変えられて、キリストの愛にそして立ち、そして人々にですねその愛を伝えていく、自分を迫害するのために祈っていくものに変えられていく、そのことの喜びというのを高校生に語ってくださって、それが私の心の中に今も残っています。イエス様の御言葉はとっても不思議です。心からうなずくには時間がかかることもあります。いつかはそうだとしかし告白できる時がやってくる。なぜならそれが真理だから、真実だからです。今日も敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい、一歩前に進んだところにある愛がイエス様の十字架の愛なんだということを私たちはここで知らされています。今日も私たち一人一人はその十字架の愛にそして支えられ導かれて生きていきます。この愛を私たちは受け止めながら今日なすべきことをしていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいと教えてくださいました。どうかこの真実に、この真理に私たちが近づくことができますように、そしてこのことを通して私たちの人生が変えられていきますように、怒りではなく愛を持って人に当たっていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、牧師の家族とともに手守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を事故やけがわざい病気、新型コロナから守ってください。今日はルーテル保育所のお礼拝があります。また夕方にはルーテル食堂、クリアン、子ども食堂が行われます。どうかこの一つ一つのことにイエス様がいつも共にいて、祝福し、励まし、導いてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはイエス様が共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。どうか今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。